こんばんは。遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。先週末からあの3連休はいかがお過ごしでしたか？イリノイ大学では新学期が始まったところで、少し緊張をほぐす時間になったのかなと思います。ホストの麦子は日本に戻って2週間、残暑がなかなか衰えません。京都は、今京都からお話をしていますが、京都はねっとり蒸し暑く、夕立がよく降ります。なので外出の際は、日傘、雨傘の兼用の折りたたみの傘を持ち歩いています。それでも、その雨のおかげなのか、私の部屋、今住んでいるところの部屋の窓の下にニガオリを植えているんですが、それがどんどん育って、そのつるからニガオリがブラーンとぶら下がっていて、夕方窓を開けてハサミでプチッと切って夕食にしています。私は細かく輪切りにして塩もみをして、下ニガオリを片豆腐や揚げ豆腐と一緒にあえて食べるのが大好きです。というわけで最初から食べ物の話になってしまいました。今日の WRFU のスタジオは玉木さん、龍太さん、トムさん。番組の後半では先週末メイン州の、友人の結婚式に出かけた玉木さんを中心にアメリカの結婚式についてトークしていきたいと思います。では、今週のイベント情報入っていってもいいでしょうか。
じゃあ、アーバナのスタジオの方から今週のイベント情報、まず最初はこれドライブインシアターっていうのを皆さんご存知でしょうか。まあ名前は聞いたことある、うん、ものとしては聞いたことあるっていう人も多いかなと思いますが、うん、実物はもうアメリカでもあんまり残ってないものなんですが、
はい、
このアーバナのアバナシャンペーンのすぐ近くにギブソンシティっていう小さい町があるんですが、そこにはまだこのドライブインシアターが1軒だけ残っていて、でまあ週末だけなんですけれども営業しています、
うんはい、
そこがハーベストムーンという名前なんですけれども、で今週末はそこで 80s Flashback Weekend ということで、
何でしょう 80s
そうですね、80年代の映画、
何が流行ったか
今回やるのはゴーストバスターズとトップガンだそうです、
うん、80s ですね
懐かしいですよね、うん、ゴーストバスターズ、
私このドライブインっていうのシアターを知らないんですけど、はい、なんか仕組みを教えていただけますか。
まず車でそのまま観客席がなく、車で乗り入れて大きな外のスクリーンの前に、はい、まあ、きれいに列を作って車の中から映画を見るという、わかります、うん、昔なんかの映画に出てきたような気がするんですけどね、うん、どの映画だったかな、
ちょっと時代設定が古い映画のデートシーンとかで出てくるのがテーマですね。
そうそう
でも古いんですか、いつ頃流行ったんですか。
私が聞いたところによると、50年代60年代のそのデートスポットとして、
うん
うん、流行ったそうですよ。でそこ、そうですね、車がだいたい100台近く入るかも、きちんと並んだら。
で音はどうやって聞くんですか。
音がですね、 FM ラジオで、なんですかねチューンして聞くんですよ。で車の中でラジオだけつけて音を聞くという、
うん、
結構快適な、はい、でたまにはその、早めに開くんですね、映画が始まる1時間2時間前からゲートがオープンするんで、はい、いい場所を取って、はい、バーベキューを始めたりとか、でバーベキューしながら映画を見ても、まあ、周りに迷惑かけない程度だったら大丈夫なんですね。
なるほど、
はい、あと、まあ、お弁当を持って行ったり、ピックアップトラックだったら、うん、反対側に止めてそのテールゲートパーティーのような、わかります、トラックの後ろで座ってっていう。
周囲はコーン畑みたいな広い場所
はい、このギブソンシティというのがもともとコーン畑と大豆畑の中にありまして、とてもなんか牧歌的なと言ったらいいんでしょうかいい雰囲気のとこなんですね。
いいですね。じゃあ夜になったら、うん、映画が終わって暗くなったら星が見えたりするわけですよね。
そうですね、うんうん、まあ、以前はウィークデーも空いてたんですけど、どうも営業が思わしくなくだんだん縮小気味で、で今、うん、ホームページではちょっとドネーションを募っております。ちょっと存続のために
映画見るだけじゃなくて雰囲気を楽しんで、うん、
はい、
こう2人でも一緒に行ったらいいですね、うん、
はい、
そういう食べるものもたっぷり車に乗せて
そうですね。でちっちゃなベンダーがありまして、うん、お約束のポップコーンですとか、
うん、ははは
まあ、コークとかも飲み物も売ってますよ。
まあ、このハーベストムーン、一応場所はギブソンシティの近くですけど、シャンペーンから行くときは、マホメット、
うん、
ハイウェイでマホメットの出口まで行って、そこからひたすら北に走っていくと、
うん、
確か正面の道だったと思います、
はいはい、大きいスクリーンがなんとなく見えます
そうですね、まあ、うん、なんかすごい曖昧な案内です
、はい、
ショータイムは、7時50分からですね、
うん、
で毎週末一応違う映画になって開いています。まあ、話題は変わりますが、ジャパンハウスですね。EOVERのジャパンハウスの、
ティーセレモニー。
そうですね。トゥアーとティーセレモニーが、はい、まあ、楽器が始まったので、また再開されます。
はい、
毎週木曜日に開いているのは、まあ、いつも通りと、それから、第3、毎月第3土曜日にも開かれることになって、
はい、
木曜日はこの時は2時からと3時から、
はい、2回あります。
2回、あります。それから土曜日、今度第3土曜日は9月15日ですね。この時は1時から5時まで開館していて、ティーセレモニーが3時から、
はい、
ということになっています。
はい、
一応どちらの日でも、ツアー内部を見て回るとかお庭を見て回るのは無料ですね、
はい、どっちでも、はい、フリーで時間内で来ていただければ無料で、はい、はい、回覧できます、
はい、中を見学するのは、まあ、どちらも無料でこの開いてる時間の間、 それからティーセレモニーはこの決まった時間にあって
前もって予約をいただいた方が、
そうですね、はい、前もってジャパンハウスに電話をして予約してください、はい、ということです、はい、1人8ドルの費用がかかります、
はい、お茶菓子とお抹茶をお出しします。
そうですね、
はい、電話番号は分かりますか。電話番号、
はい、言いますね。217-244-9934、
はい、217-244-9934、
はい、そうですね、こちらで予約を受けたまわってますのでお電話ください。
これに行くときは普通のなんていうかカジュアルな服装で構わないんですよね。
あ、そうですね、うん、一応畳の上に正座というか座っていただくので、うん、靴下は用意してあります、まあ、もし、はい、ラジオを聞いてらっしゃる方で興味があったら白い靴下を予備で持ってこられるとありがたいですね、はい、あと格好はまあ、長時間座ってもあまり苦しくないようなというか、畳の上なので、まあ、ジーンズで長いこと座ってるとちょっと血が止まるかもと私は心配しますけど
私以前ジーンズで行って皆さんの手前足を崩すわけにもいかず非常に苦しい思いをしました
それはそれは足崩していいんですよ、はい、はい、修行じゃないので、はい、
日本人がその時私だけだったので
そうでしたね、
はい、
お手本になっていただきましたありがとうございました
なるほど、
はい、じゃあこれも楽しみですね、うん、
はい、それからもう一つ、エイジアレンズという、エイムズっていう大学に Asian Education Media Services っていう、映像資料をコレクションしている、まあ、図書室のようなものがあるんですけれども、そこが主催して毎年行われているフィルムシリーズですね。で、Asia Lens っていうのがあります。だいたい東アジア、中央アジア、東南アジア系の映画の、まあ、フィルムシリーズなんですけれども、これ、今学年の第1回目は日本のドキュメンタリーです。グランパフロムブラジル、ブラジルから来たおじいちゃんかな、日本語タイトルは、はい、というドキュメンタリーが上映されます。この上映日は来週の火曜日9月11日の午後7時から、場所はスパロックミュージアムのナイトオーディトリアムっていうところになります。スパロックミュージアムっていうのはクラナートセンターの裏あたりにある、まあ、小さな大学の、まあ、博物館、資料館みたいなところですが、そこの中のオーディトリアムで上映されます。で、この時は監督の栗原奈々子さんという方と、まあ、多分スカイプか何かでつないで質疑が行われます。それから、アンコール上映ということで、コミュニティでのアンコール上映をこのエイジアレンズのシリーズではやるんですけれども、それは9月の20日、時間は同じ午後7時から、これはアーバナフリーライブラリーで行われます。去年多分この番組で紹介した Wings of Defeat、 特攻ですね、それも同じこのシリーズで上映されたものですが、今年も、まあ、一つ日本関係のドキュメンタリーってことになりますね。グランパフロムブラジル、来週の火曜日午後7時からスパロックミュージアムです。で、この、監督、栗原監督なんですけれども、その11日の上映の後に、まあ、質疑応答で出られるんですが、その後、実はこの遥かなショーに出演していただけるということで。
はい、そうなんです。実は栗原奈々子さん監督は京都にお住まいなんですね。で、この、Asian Educational Media Service の、はい、関係者の方に、私が、リノイに滞在している時にお会いしに行ったら、面白い映画があるよって、グランパフロムブラジルっていう映画があるんだよっていうのを聞いて、日本に帰ってきてからブラジルから来たおじいちゃんとインターネットで検索すると、なんと DVD 日本で購入できるということで、宛先を見ると、京都市内になっていたので、なんかまだ見てなかったんですが、 DVD は見てなかったんですが、注文、 DVD を注文するときに一緒に、ひょっとして可能であればこの栗原奈々子監督に、上映会の後の 週末に遥かなショーに出演していただけませんかと、メールを出したら、なんと出演 OK ですという返信が来ました。で、ちょっとだけこの映画説明をさせていただくと、ひょっとして、いろんな関心のある方がいらっしゃると思うんですが、これは、1931年にブラジルに移民した92歳の日本人の今野健一さんが、こう、日本を訪れ、ブラジルから、今度日本を訪れて、日本にいるブラジルからの、働きに来ている人々、に、こう、いろいろ会って励まして行ったり、こう、話しかけていく、そういうシーンを次々つないでいるドキュメンタリーです。で、日本の若い人は、かつて日本からブラジルに、こう、働きに行っていた、移民をしていたということを全く知らない人もいたり、どうして今、日本にブラジルからたくさんの方が働きに来ていらっしゃるのか、 ていうのを不思議に思っている若い人がいたりするんですが、うん、そういったこう歴史的な背景、そういったことも描きながらこのドキュメンタリーは進んでいます。で、今野さんのこうブラジルでのこう長い生活の苦労や現在のシーンとかで、実はこれブラジルから来たおじいちゃん、あるいはグランパフロムブラジルで検索をしていただくと、サイト、映画のサイトに入るんですが、そこにスタディガイドがあります。で、このスタディガイドは映像では全部語り尽くせない細かい日本の移民の歴史、特にブラジルに関してなどがこういろいろ詳しく書いてあって、映画を見た後でもいいし見る前でもいいし、その映像と一緒に合わせてみるとさらになるほどなというふうにいろいろ学ぶところがあるかと思います。それで9月11日に上映会があって、栗原監督は、オンラインでその上映会で会場の方と質疑応答されると思うんですが、その時は英語だと思いますので、もし日本語で聞いてみたかったとか、あの時ちょっと時間がなくて尋ねることができなくって、もう一度栗原さんにここのとこについて聞いてみたいとか感想とか、そういったものをはるかな賞にお寄せいただければ、私は日本時間の9月13日にもう一度栗原さんとお会いして、それでいろいろはるかな賞のトークをして録音させていただこうと思っていますので、栗原監督に伝えていきたいと思います。うん、と言ったので先に連絡先、イベント情報の途中ですが連絡先を言います。はるかな賞のリクエストや音楽についてやメッセージやお便りは、次のアドレスに、いただければ幸いです。アドレスは harua@me.com、春はアットマークみドットコムです。また、はるかな賞のサイトもありますので、アルファベットではるかな賞ドット org と入れていただければ検索ヒットするかと思います。そんな感じです。
はい、そうですね。で、栗原監督へのインタビュー、来週放送しますので、来週はぜひこのアジアレンズの上映会火曜日7時からに行って、うんうん、それから、はるかな賞にもチューニングしてみてくださいということですね。
はい、よろしくお願いします。